今日はユダ書を開きたいと思います。黙示録の一個手前ですけれども、最後の最後のユダの手紙、ユダの手紙を開きたいと思います。少し長いのでですね、読みながら御言葉を語っていけたらと思います。2回の分けでですね、今日は1節から16節までを御言葉開きたいと思います。で、メッセージの題は信仰のための戦いの進め、これはユダの手紙の一つのテーマなんですけども、そのことを学んでいきたいと思います。猛暑が始まりました。暑い日が始まりましたけれども、これ本当に戦いですよね。しかし今年はですね、パリオリンピックがもうすぐ始まっていきます。ですから、暑い中でも、いろんな試合をこう楽しませさせていただけるといいますか。で、なんでオリンピックは皆さん感動するんだと思いますか。普通の同じサッカーでもバレーでも、感動するかもしれませんけど、特にオリンピックで感動しません。で、それはやっぱり世界一を目指してのレベルですから、なんて言いますか、その技とか、その普通では見られないようなところが見られるわけですね。例えば今日、賛美リーダーがですね、こういうふうに言いましたね。ダビデは賛美をしたかったわけではありません。要するにダビデという王様はいっぱい賛美を残してますけれども、賛美できるような状況ではなかったんですね。感情的には、ああもう教会にしたくないな、もう礼拝できないな、ましてや神様感謝します、ハレルヤなんて言えないなっていう中で、自分の魂に向かって主を賛美しなさいって言って、そしてもう感情的にはむちゃくちゃ落ち込んでるんですけども、神を賛美する中で信仰が立ち上がり、そして本当に賛美した通りにハレルヤの結果を神がもたらしていくっていう、その御業を彼は見たんですね。これは例の世界で言ったらオリンピック選手のようなものではありませんか。私たちは嬉しいことがあったら神様感謝します、でも悲しいことがあったら神様なんでですか、なんでやねんっていうような弱い心を持っています。しかしもし皆さんが落ち込んでいるのに、本当にもうダメだと思っているのに、絶望しているのに、そこで試合ができたり勝利できたら、これは訓練の、訓練といいますか、鍛錬のといいますか、本当にそのスポーツ選手としての力、信仰者の力じゃないでしょうか。私たちクリスチャンもですね、成長していくんです。本当にこう教会に来てるとですね、嬉しいから賛美するのは誰でもできるんですけども、悲しい時でも苦しい時でも賛美を通して勝ち取っていく信仰の先輩がいるからこそ、私たちはあの人のようになりたいな、この人のようになりたいなと思って信仰を求めていくんですね。まず1節から、イエス・キリストのしもべでヤコブの兄弟であるユダから父である神に愛されイエス・キリストに守られている召された人たちへ、憐れみと平和と愛があなた方にますます豊かに与えられるように、挨拶から始まっています。イエス・キリストのしもべのユダっていうのは誰かと言いますとですね、イエス様にはですね、イエス様は神様の子であって、処女マリアの中に生まれたので、マリアとヨセフの子供ではないんですね。お母さんのお腹を借りました。父親は神様です。でもその後にヨセフとマリアの間に生まれた、イフ兄弟って言いますかね、がいるんですね。で、このヤコブっていうのは初代教会の長老で、イエス様のそのイフ兄弟の家族の一人だったんです。で、そのヤコブの兄弟ですから、その多分弟だと思いますけれども、このユダも実はイエス様の家族だった、家族からですね、献身者がいっぱい出て、さすがだなと思いますけれども、このユダ、ユダっていうのは初めて来た人にとっては、あ、イスカリオテのユダだな、聞いたことがあるって思うかもしれませんけれども、実はイスラエル人の中にユダっていう名前がたくさんいるんですね。ユダ族、賛美の部族です。ダビデもユダ族です。ですから神を賛美するっていう意味、またユダに対する予言は、ユダは獅子の子、彼は獲物によって成長するってあるように、とても信仰の強い部族です。私たちもですね、信仰が成長していくとですね、人生いろんな問題があるんですけれども、あえて賛美を選んで勝利していく。賛美の中で物事のいろんな不幸と思えることの中から教えられて成長していくっていうのが、ユダ族ですね。 でその彼がですね手紙を書いたんですね。それは必要があったからなんです。そして書いてる対象は父である神に愛されイエス・キリストに守られている召された人々や、まあ、私たちに対してですね、私たちは神様に愛されているんです。まあ、里子ちゃんがうちに来てますけれども全然血のつながりのない子です。でも、まあ、自分の娘のように私たちを受け入れて愛して育てています。ですから水村家に来た以上祈りも信仰も必ず覚えています。だって生きていけない状況なんですね。で本当にその、まあ、牧師の子供のように神様の子供のように品と気品と力を満ちて育ったらいいなと思って、まあ、育っていきたいと思います。皆さんあのニュース見ました？このパリオリンピックにある日本選手が出場できなくなったという宮田さんという19歳、あと64日経てば20歳だった、まあ、タバコを吸ってしまってですね、そしてモナコから日本に返して、まあ、リーダーですね。でももう出れなくなったとても悲しい事件。あと64日で20日だから日本の法律では確かに20歳以下はタバコとか酒は飲んじゃいけないけど、そのぐらいじゃかわいそうじゃないかっていう思いありません？こんな許してあげたらいいのに。まあこれはですね1回だけ吸ったからもうオリンピック出れないよという話ではないと思います。何度も注意されてると思います。実はその日本代表選手やその役員の行動規範という中にですね、まあ、オリンピック選手たるものをタバコや酒は基本的に禁止ですって書いてるんですね。だけどまあ打ち上げのパーティーとか監督の許しの中では20歳以上の人は何でもいいですよっていう規範があるんですね。なんで規範なんか従わなくてもいい、私は金メダルを取れるような人間なんだ、実力があるんだ、だから監督の言うことやその組織の言うことなんか聞かないという旨があったんではないかと思います。もちろんですね、そのオリンピックを狙うような人たちですからすごいプレッシャーがあるのは分かります。プレッシャーを、まあ、和らげるためにタバコや酒に頼むという気持ちはよく分かります。でもしちゃいけないものはしちゃいけないんですね。実はですね、私が中学校の頃ですね、北九州で、文字のある高校がですね、甲子園出場になったんです。その高校はですね、むちゃくちゃ悪そうな高校で、でも野球は強かったんです。そしていつも監督からですね、まあ、問題、喫煙というか問題を起こしたら、お前だけじゃなくて、チーム全体が甲子園出れないかな、なんていうことを何度も注意されていたんです。でもですね、やっぱり何人かはですね、こんなことなんであるか、ということで、喫煙とか悪いことをしてですね、本当に嫌になったんですね。皆さんその、まあ、もちろん当事者は当然でしょう。当事者はいけなくて当然、でもチームの中で、何も悪いことしてないのに一生に一回行けるか行けないかの甲子園に行けなくなったら皆さんはどう思いますか？そいつら恨みますよね。お前らのせいだ、もうその何度も注意されていたのにって。でもね、なんでだと思いますか？オリンピックにしても甲子園にしても小さなことじゃないですか。タバコ吸うぐらい、酒飲むぐらい小さなことじゃないですか。そのまま許してあげればいいじゃん。イエス様に許しってもう全ての罪許すんですから、許してあげたらいいじゃないですかって思いません？思いません？思わない？それはなぜかっていうと、彼ら個人の問題じゃないんですよ。オリンピックだったら日本の代表なんです。日本の国民を代表して背負って出てるんですよ。その自覚があるときに、自分は飲みたいかもしれないけど、またチーム、学校の代表だと思ったときに、自分はやりたいかもしれないけれども、これをやっちゃったらどんな責任があるかって考えたときにブレーキがかかるんじゃないですか。私はここで言おうとしているのはですね、ユダが手紙を書いたのも、実は私たちは恵みによって救われました。聖書を見ると私たちは死んでいたと書いてあります。私たちは背きの罪の家に、本当に神様を信じれるようなものではなかったんです。神のましてや子供と言われるようなものは何もなかったんです。ただ恵みにより信仰によって救われて神の子とされたんです。 もそのことの意味がわからないんですね。私たちは同じことが起きてくるんですね。今何か言おうとしたことを忘れちゃいましたけれども、すごいと聞いていた、また後でこの3節を見ていくとですね、愛する人たち、私たちが共に預かる救いについて書き送りたいとひたすら願っておりました。このユダはですね、二世教師が入ってきたことを通して今お話をしたようにですね、私たちがどうして救われたのか、どうしてこの礼拝に出れるのかっていう、その根本の理由ですよ。礼拝は義務ではありません。礼拝は行かなくちゃいけないものなんて全然ありません。でも救われた人はこれ以上の特権はないと思うんですね。レビ記なんか見ていくとですね、神様との関係、礼拝を持つためにどれだけの生贄を捧げないと、血を流さないと礼拝できないかということが書かれています。毎年、もう具体的に私たちは罪が部族や自分の人生を滅ぼすということを知っているので、罪を告白して、ある時にはアザルゼルの羊のように生きたまま羊の上に罪を告白してアロヌに逃がす、牛を殺す時にも民の罪を告白して、この罪をこの牛が負ったから身代わりに殺しますって目の前で血を流して神様に許しを得るっていうことをしているんです。そういうことを思うとですね、私たちが神様を礼拝できるっていうのは本当に恵みなんです。もう本当に考えられないような愛なんです。ですから私たちが今賛美したり礼拝しているのは、ただこの蘇られたイエス様に対しての敬愛ですね、愛を示せる唯一の方法なんです。時間を捧げ、そして本当に神様にありがとうございます、神様は本当に偉大な素晴らしい方ですって賛美をするしか方法がないんです。そして神様はまたそのことを喜んでくださって、その救いの喜びを与えるだけではなくて、私たちを祝福し助けてくださるんですね。ですからこの特権、仕事が忙しいとか勉強が忙しいとかいろいろあるでしょう。でも比較にならないほど私たちは礼拝に出たいと私は救われて思ったんですね。今も思っています。こんな恵みや特権はないんです。失われたら分かりますけれども、本当にないんです。しかしこの救いが揺るがされるようなことが起きたので、ユダは手紙を書いたんですね。あなた方に手紙を書いて、聖なる者たちに一度伝えられた信仰のために戦うことを進めなければならないと思ったからです。タミヤさんは、宮田さん、19歳のオリンピック選手は、戦ってオリンピック行きの切符を取ったでしょ。でももうオリンピック出れないでしょ。負けちゃったんです。彼女は何に負けたと思いますか。アメリカの体操選手に、ロシアの体操選手に負けたんですか。違うんですよ。自分に負けたんですよ。誘惑に負けたんです。そしてどんなにすごい人であっても、結果的にはオリンピックも出れなかったし、ずっと言われると思います。彼女を責める気はありません。彼女の弱さもよくわかります。私たちと同じです。でもそれを信仰に当てはめるならば、いや私たちもイエス様によって罪許されて神のことなんて礼拝できる恵みと特権を味わいました。でも本当にそれで勝利かっていうと、聖書の最初からあなたが死んで終わりの日に本当に亡くなって主の前に立てて、主からよくやったねって言われるまでが信仰の戦いなんです。ほやほやんとしてですね、天国に行ける人なんて誰もいないんです。でも間違った教えは、一度救われたらどんなことがあっても神様はあなたを救うよっていう教えです。本当っていうことがユダが書いてるんですね。いや、それだったらいいですよね。何をしてもいいんですよ。でも聖書は本当にそんなこと言ってるのっていうのがユダの手紙のテーマなんです。 信仰のために戦うことを進めなければならないと思ったからです。一つですね、大切なところ、パウロという人が死ぬ前に言った言葉、第二テモテの4章の6をちょっと開きましょう。これ大切なのでちょっと見てみましょう。聖書の初めての人はですね、なかなかこのイザの手紙がちょっと前なんですけども、ちょっと前でもないかな、私たちみんな関係することですね。第二テモテの4章というところですね。第二テモテの4章の6節から、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました、言い換えるならば死ぬ時が来ました。年を取って死ぬ時が来ました、皆さん間違いないんでね、若いから死なないとは限らないので、いつ今日か明日主の前に立たなければならない時が、全ての人に可能性があります。パウロはこう言って、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がこの日にそれを私に授けてくださるのです。このイエス・キリストを信じてこの地上で生きるっていうのは、ある面簡単なことではないんです。神の国の価値観と世の中の価値観が本当に真逆ですから。世の人は日曜日に礼拝に行くっていうことを許しません。仕事をしなさい、やりたいことをやりなさい、本当に許さない世界なんですね。その中で礼拝を守る、信仰を守るっていうことは、そもそもが戦いなんですね。そして悪魔はですね、真剣にあなたが天国に帰って永遠の命を受けて神と共に礼拝する生涯を、そのことを阻止したいと思って阻止できるんです。あらゆる手を持って不信仰にさせることができるんです。ですからパウロはですね、戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。オリンピック選手はですね、ビールも飲みたいでしょう、焼肉も食いたいでしょう、もうデートもしたいでしょう、でも金メダルのために我慢して我慢して厳しい訓練を受けるんです。金メダルのために、もっと立派な人は国のために背負ってますから、厳しい訓練を受けるんです。でも信仰者は、義の栄冠っていうのは神様から、イエス様から、よくやった、ほんまによくやったね、本当に私の愛する息子や娘をよくやったっていうのは義の栄冠ですね。得るために、彼は川の難、盗賊の難、偽兄弟の難、いろんな難を通して福音を伝えていったんです。私たちはどうでしょうか。自分の決められた道っていうのを知ってるでしょうか。いや、最後のゴールが何であるかが分かってるでしょうか。自分が神の国を背負ってるんだ、私の失敗は私だけの失敗ではない、教会が悪く言われ、キリストが悪く言われる、そのような大きな責任を負ってるんだっていう自覚があるならば、私たちの信仰はピリッときます。でもそれがなければ個人の問題なんですね。いいかってなってしまうわけです。オリンピックの金メダルよりも救われたっていうのは本当に大きな、私は勲章だと思います。ですからその愛に応えたい、その恵みに応えたいと思って神様を礼拝し任せていく、この生涯に入っているだけなんですね。しかし、またイダの人に戻っていただき、4節から、なぜならある者たちが入ってきたっていうんですね。ある者たちっていうのは8節10節を見ると、この無双化とも言われてるんですけども、ある者たち、つまり次のような裁きを受けると、昔から書かれている不信仰な者たちが密かに紛れ込んできて、私たちの神の恵みをみだらな楽しみに変え、また唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからです。ある者たちが密かに入ってきた。今回の JB のカンファレンスで教師会があったら、とっても恵まれました。でその中で講師の一人がこう言ったんですね。皆さん、イエス様が荒野でですね、バプテスマを受けた後、荒野で40日間ですね、空腹を覚えて悪魔の試みに遭われるんですね。 でその時に悪魔が出てくるけども、どんな顔をした、どんな姿の悪魔だと思いますかという質問されたんです。皆さんどう思いますか。怖い顔をした。たまたまですね、アマゾンプライムで偉大な人っていう昔のイエス様の生涯を映した映画があったんですね。偉大な人、偉大な生涯かな。で私ちょっとそれを見た時に、ちょうどイエス様が試みに遭われている部分、もうお腹が空いてもたまらない時にこの山に登って誘惑に遭うんですね。その時出てきた映画ではおじいちゃんだったんですよ。なんか優しそうなおじいちゃんが出てきて誘惑をしているんですね。まあ、それが正解かどうかは分かりませんし、私は正解ではないと思いますけれども、あなたにとって、まあ、逆に言うとですね、あなたを誘惑していく悪魔ってどんな顔をしていると思いますか。まあ、これが質問。皆さん怖い、もう誰が見ても悪魔のような人が出てきたら皆さん従いますか。多分従えないと思う。悪魔へ出ていけ、イエスの御名によって悪魔へ出ていけって言うと戦うと思います。でも今あなたが現実の生活の中でいつも負けてる誘惑ってないですか。あなたが弱いものってありませんか。あなたが偶像にしてる、アイドルにしてるものがもし出てきたらどうですか。優しい声で本当にあなたに親しく語りかけたらコロッといきません。そうなんです。みんな私たちは何か違うんですけれども、誘惑に弱いものを持ってるんです。昔からも同じパターンで負けていくんです。悪魔をそういうふうに変装していくということなんですね。ですから教会を潰すためにですね、バーッと入ってきてね、バーッと怒鳴り散らしてですね、ここは間違ってるなんていうバカはいません。そんなことを言えばみんなが逆に反対するんですよ。でもこれは本当にある話ですけども、タラッパンっていうイタンはですね、教会を乗っ取るために人を使わして、とにかく使いなさい、とにかく捧げなさい、みんなから信頼を得なさい、そしてある時が経ったら牧師先生に私たちの団体に入りませんか、そんなことをしてるんですよ。本当にこれは本当の話。そういうふうに来られたら疑う人いませんよ。ああ奉仕が熱心やね、いや本当にたくさんの捧げ物をしていい人やね、で信頼を得て裏切っていく、これが悪魔的なやり方です。ということはね、こんなやり方をやられて勝てる人は多分いないということなんですよ。じゃあ無理なんですけど、無理ではない。まあ一言言えるのは、本物は見抜けるんです。本物だけはこの人はおかしいって、この人の中に聖霊がいない、この人の中に神様の愛はないっていうのは見抜けるんですけども、本物でなければ奉仕をされたり捧げ物をされたり親切をされると誰でも引っかかってしまうということですね。でその初代教会にはある者たちが密かに紛れ込んできて、神の恵みをみだらな楽しみに変え、また唯一の支配者である私たちの主であるイエス・キリストを指定しているからです。まあ、本当に神様の恵みっていうのは恵みなんですけども、まあ、例えば今 YouTube でもね、いろんな人がいろんなこと言いますけど、もう献金しなくてもいいよって、十字献金ってあれどうなんだから、まあ、礼拝に行かなくていいんじゃないの、まあ、ズームですればいいんじゃないの、まあ、信仰ってこうだからねって言ってる人がいます。まあ弟子になれ、イエス様がね、ルカによる福音書で3つ丸々でなければ私の弟子になれないって言ったんですよ。覚えてます3つ。1番目、父母兄弟姉妹自分の命を憎まなければ私の弟子になることはできないって言ってます。2番目、侮辱と悲しみと屈辱の十字架を追って私についてこなければ私の弟子になることはできないと言ったんです。3番目、財産全部を捨てることができなければ私の弟子になることはできないと言ったんです。でその後に、塩は塩気がなくなったら役に立たないで捨てられる。クリスチャンというのは塩気なんです。皆さんできますか。自分の命まで憎む、兄弟姉妹よりもイエス様を愛しなさい、恥と屈辱と死を意味する十字架を追って私についてくる、 イエス様は本物を求めているんです。なぜ私たちは自分の力でそうなれないけれども、本当に神の子であるイエス・キリストが、罪のないイエス様が、あなたの私の、皆さん自分のことよく知ってるでしょ、嘘をつき偽り肉の欲に弱い、本当にいい加減な、この私の罪を許すために身代わりに死んでくださったっていうことを本当に受け入れたら、私たちは弟子になりたいと思うしかないんです。それ以外のチャランポランでなお自己中心に生きていきたいな、自分のやりたいことだけやって生きていきたいなって肉に生きることはできないはずなんです。分かればですよ、分かれば、その十字架が分かればできないはずなんです。でも分からなければできちゃうんですね。イエス様が死んだのはですね、救われた人もなお恵みと言いながら自己中心に生きるために救ったんではなくて、子供としてくださったんです。子供にするっていうのはヘブル書にあるように、神の子として清さに預からせ、それにふさわしい身分のものとして訓練するということなんです。訓練は愛なんです。里子ちゃんもですね、まあ、本当にクリスチャンとして、まあ、ちゃんとしつけをしていきたいと思っています、まあ、いろんなことがあるのですぐにはいかないかもしれません。でもそのクリスチャンとしての品格、神の子としての振る舞い、それを身につけさせてあげたら、彼女は正しく蛇だった王女として生きていくことができます。でも訓練は愛じゃない、しつけは愛じゃないってなると、本当に恵みを芳醇なものと変えて、とってもわがままな、本当に日の窓を背負ってない、神の国を背負ってないクリスチャンが大量に出てしまい、そして最後の最後まで天国に入って、よくやったと言われるようなクリスチャンがいなくなっちゃうんです。教会が消えてしまうんです。そのことをユダは心配して手紙を書いてるんですね。で、5節、あなた方は万事心得ていますが、思い出してほしい、いや分かってると思うけどもって、まあ出エジプト記の話をするんですね。主は民を一度エジプトの地から救い出し、その後信じなかった者たちを滅ぼされたのです。皆さん、430年間イスラエルの民は奴隷となっていたんですけれども、モーセが使わされてですね、パロの前で10以上の奇跡を行います。そして子羊の血を通して最後の裁きをしてですね、もう本当に血を塗ってもらったイスラエルの長子だけは助かったんですけども、エジプトのパロの息子も殺されています。これを見たら、もう二度と神様から離れないぞって思うでしょ。とんでもない離れるんですよ。ましてや あの航海が二つに割れて、イスラエルの民は渡っていくんです。もし今日ですね、あの小豆島まで海が割れて皆さん中を歩んだら、一生涯神様に従っていくでしょ。こんな奇跡を見たらと思うでしょ。でも聖書を見たらそうじゃないんです。もう3日目にはですね、おいモーセよ、水が苦いぞ、食べ物がないぞって言い出すんです。これは私たち人間の本性っていうね、人間がいかに堕落して罪深いか、イエス・キリストを以外に救いはないか、イエス様に頼らない限り天国に最後まで着くことはできないかっていうことを徹底的に教えてるんです。で、なんとこれだけの犠牲を払って救われた、救われたんですよ。イスラエルの民はエジプトから救われたんです。430年間の奴隷から救われたんです。でも神様の救いっていうのは、救われただけではなくて、カナンの地、約束の地に入れるっていう。でも私たちで言うならば、救われてこの地上を戦って清められて天国で真の礼拝者として本当に永遠に生きることがゴールなんです。でも何に入ったか知ってます？あの救われた奇跡を見た人たちがカナンの地に入ったのは何人ですか？本当にまず20歳以上の人はヨシアとカレブ以外は入ってないんです。あと若い世代はアーレミによって入ったんです。ユダは、いや、もう新約の世界で裁きがないんじゃないと思ってる人いませんか？ちゃんと書いてますよ。 これだけで済まない。次、一方自分の領分を守らないでその、住まいを見捨ててしまった天使たちを大いなる火の裁きのために永遠の鎖で縛り暗闇の中に閉じ込められました。だから先生、天使って罪を犯さないんじゃないですかって。悪魔は天使が堕落したものです。天使も傲慢になって裁かれた例はたくさんあります。そして、まあ、ここにあるように今もたくさんの傲慢になった天使が暗闇の中に閉じ込められている。知ってるでしょって言ってるんです。それどころで終わらない。ソドムやゴモラのことが7節から、ソドムやゴモラまたその周辺の町にはこの天使たちと同じくみだらな行いにふけり不自然な肉の欲の満足を追い求めたので永遠の火の刑罰を受け見せしめにされています。ソドムとゴモラちゃんのロトがいたところでしょって、主の園のように潤っていた祝福されたところでしょって、ロトは、まあ、クリスチャンではないけど神様信じてたんでしょ。そうですよ。でもその町が悔い改めなかった。本当にしちゃいけない不貧苦なことをたくさんしていった。で神は忍耐して、神様ってすぐに裁きません。今私たちもオリンピック委員会もそうです、高校もそうです。子供が罪を犯してタバコを吸ったぐらいで追い出しはしません。何度も注意します。このことしちゃダメだって、お前は日本の代表だ、学校の代表だからやめなさいって、みんなに迷惑かけるからやめなさいって何度も言ってるはずです。あ、何言ってんだお前のことは聞けねえよと傲慢になった時に、最後の最後で、人もそうですけども神様も真実な方ですから正しい裁きを行ったでしょ。八節、しかし同じようにこの無双家たちも身を汚し権威を認めようとはせず栄光ある者たちをあざけるのです。 大天使ミカエルはモーセの遺体のことで悪魔と言い争った時、あえて罵って相手を裁こうとはせず主がお前を懲らしめてくださるようにと言いました。この無双家たちは知らないことを罵り分別のない動物のように本能的に知っている事柄によって自滅します。不幸な者たちです。まあ、いつの時代もですね、まあ、要するにこう無双化っていうのは夢を見る人たちですから、まあ、最初から苦労してたらですね、まあ、例えば今 YouTube でいろんなこと言ってる人もじゃあゼロから教会開拓してごらんって言いたいですね。そういうことをすると言うのは簡単だけども本当に先輩たちがやってきたことは血の汗を流しながら積み上げてきたんだよっていうことが分かると思うんですね。でここでですね、大天使ミカエルっていうのが出てくる。例の世界の中で大天使ミカエルとかガブリエルっていうのがね、イスラエルに攻めてきた時にですね、30何万人一晩で殺したっていう大天使ですよね。でそういう世界があるんです。今もあるんです。でこの記事は聖書に書いてないんですけども、モーセの遺体のことで悪魔と言い争った。皆さん人生の中でね、あなたは、まあ、私もそうですけれども、疑われたりとかですね、もう陰で文句言われたりとかね、もう変な噂をされたりとかね、絶対あるんです。もう絶対理に合わないようなことっていうのは、まあ、仕事で勤めてたらあるんです。その時にあなた方はどういう試合をするかです。まあ、初期のクリスチャンは例えば、まあ、なんか言われたとします。また何か陰で言われたら、あいつはもう悪いやつだと思ったらですね、まあ、面と向かってバーッと攻撃するかもしれません。これは幼いクリスチャンですね。でちょっと成長すると祈りで戦っていく。神様どうぞ弟子たちのように彼を滅ぼしてください、彼を裁いてください。これも見ていて美しくないでしょ。オリンピックの美しさはですね、もうそういうところを全部取った人の選手なんですよ。大天使、ミカエルは要するに戦わなかったって書いてるんです。相手を裁かなかった。裁きっていうのはですね、いつも神様の側にあるものしかできないんです。あなたは神ですか？神ではありません。じゃあイエス様は知らないんですか？全部知ってます。イエス様に知らないっていうことはありません。だから本当は殴ってあげたい、本当は攻撃したい、本当は一口でも悪口言いたいって思うのは肉ですけれども、だんだんクリスチャンが清められて主を知っていけばいくほど礼拝者になります。いいことだけじゃなくて、イエス様 この裁きも追い投げもします。あなたは全部知ってるんだから。ということは神様全部知ってるから、あなたが騒ぎ立てなくても、あなたが文句を言わなくても、あなたが裁かなくても、神様は裁くんです。その証拠に御言葉は何と書いてるかというと、10節の最後に彼らは自滅しますって書いてある。彼らは11節に不幸な者たちって書いてる。そうなんです。まあ大体ですね、なんかこう何とか委員会とか何とか会議でもですね、はい同議、これはおかしいとかいう人がいます。いや本当にそうなのかもしれません。でもそれでその人が崇められたり、その人の通りになったっていうのは私は見たことがないんですね。本当に愛があり知恵があるならば、その時に言わなくても、そういう言い方をしなくてもいいわけですよ。でも、まあ、私たちもね、強く言えばいいかなと思ったり、いやその時に本当にそう思ってるから強く言っちゃうのかもしれませんけども、ね、まあ、それは綺麗な戦い方ではないです。まあ、間違ってるんだったら言うべきことは言うべきことだと思いますけれども、言い方とか言う時とかタイミングがあるんですね。でもここで大天使ミカエルや本当に霊的に強くなった人たちは、まあ、自分に非があったり罪があったら悔い改めると思いますけれども、そうでない限りいろんなことを言われたとしても主に追いだれをするという戦いをするんです。私は、まあ、自分の父がですね、まだ未信者だった時に、ね、かなり上司の方が変わって父を左遷させたんです。でも父は荒れましてね、酒やタバコでもパチンコでも、ああもうやってやられ、まあいつはです。でもまあさすが母はクリスチャンでね、お父さん何言ってるのって、そうかもしれないけども神様全部知ってらっしゃるんだから、もう怒ったりあなたが身を崩したら負けよって神様に祈っていこうって言って、で祈ってクリスチャンの仲間と祈り出したんです。すごいことをしたんですよ。やっぱ神様全部知ってるんですね。その人が左遷されたんです。で元に戻れたんです。そういうことって聖書の中にいっぱい書かれてるんです。聖書の信仰者の戦い方のすごさ、真の礼拝者なんです。要するにね、本物はどこに行っても本物なんです。神様が知ってるんです。神様との関係をきちっと持ってたら神様ちゃんと知ってるんです。でももし神の前に隠していたり神の前に、ま、誤っているんだったら、人が責めようが責められないと関係ありません。神は責めます。まあ、時間はかかるかもしれません。でもそのことをクリスチャンが知っているならば、これからの人生で本当にこう変な戦いをして結局は自分が惨めになるっていうね、ことをしなくていいんですよ。誰かですね、宮田さん伝道してほしいなと思いますね。だからあの宮田選手ね、あなたがあなたが飲む酒を飲む気持ちは分かるよって、でも日本の代表として選ばれて、私たちクリスチャンは弱いように見えるかもしれないけども、同じプレッシャーはいつもあるのよって。でも酒に逃げなくても、タバコに逃げなくても、パチンコに逃げなくても良くなったの。それは本当にイエス様が生きていて、本当に私のために死んでいるぐらいってくださった、この方に全部心を注ぎ出してお任せして、裁きを任して、きついけども本当に賛美して礼拝していくときに、神様ちゃんと白黒をはっきりしてください。なぜなら神様は生ける者と死に至る者との正しい裁き主、イエス様が知らないってことはないの。これクリスチャンの強さなんですよ。これがクリスチャンのしなやかな戦い方なんですね。だから忍耐がいるんです。すぐに決着つかないから。まああなたの要するにね、この宮田さんは何に負けたかっていうと、アメリカの選手に負けたんじゃないんですよ。自分の心に負けたんです。ですから私たちもですね、自分と神様との間に間違いがなければ怒ったり怒鳴ったりする必要ないんです。でもそれがあるのに隠してるから人に対して怒ったり怒鳴ったりするんです。このパターンっていうのは本当にそうだと思います。そこを取っていだれていけば神様はちゃんと正しく裁きます。ですから時間が解決するんですね。やっぱり主を愛し主に従う者は主が本当に祝福してくださるんです。これは変わらない原則になる。行きましょう、それましょう。で、その後にですね、11節から不幸な者たちですとも公言してるでしょ。 彼らはカインの道をたどる。カインというのは弟を殺した人です。礼拝が受け入れられない。金儲けのためにバラムの迷いに陥り、まあ、彼は神に仕えるよりも金に仕えて、コラというのは指導者に反逆して滅びました。まあ、聖書はね、こういう事例をいっぱい書いてるんですよ。だから私たち信仰者って聖書をよく読んで神様に祈って知らなければならない。未来を支配しているのはイエス・キリストなんです。おめでとう。負けないんです。でも自分の中に罪があれば悔い改めないと負けちゃいます。これはとても大切なんですね。で12節から、まあ、絵のようにですね、こういう人たちってこういう人たちだよって描いてるね。こういう者たちはまず厚かましく食事に割り込み、我が身を養い、あなた方の親睦の食事を汚す。シミ描くだけで十分でしょ。風に追われて網を降らさない雲、実らずに根こそぎにされて枯れ果ててしまった晩秋の木、我が身の恥は泡に吹き出す海の荒波、永遠に暗闇が待ち受ける迷い星です。まあ、どれを見てもですね、まあ、想像できるような人物ですよね。でそのことは、まあ、要するにですね、聖書って綺麗なこと書いてないんですよ。聖書って人間がいかに、まあ、愚かで汚れていて醜いかっていうことですね。いや私は関係ないっていう人は一人もいないんです。もう私たちも同じ弱さと足りなさを持ったものなんですよ。でそのことはアダムから数えて7代目にあたるエノクも彼らについてこういう弁して、エノク書というのはこれは、まあ、異端の本、異本なんですけども、聖典ではないんですけども、まあ、それを引用してですね、言ってることはだけを、まあ、私たち受け入れましょう。見よ、主は数知れない聖なる者たちを引き連れてこられる。それは全ての人を裁くため、また不信心な生き方をした者たちの全ての不信心な行い及び不信心な罪人が主に対して口にした全ての暴言について皆を責めるためである。まあ、もちろん本人はきついからね、汚いことを言うのかもしれません。自分が正しいと思うから言ってるのかもしれないんですけれども、まあ、イエス様は全部聞いていて、そのことが神の時に正しく裁かれる。だからこれはまあ私たちがみんな謙遜にならないといけないですね。この中であの人のことやこの人のことやって言ってるんだったらそれが問題です。いや自分のことだと思って本当にそういうものですと、主をどうぞ広めてください。でそういうふうに一旦なってしまうと、人間で一旦不信仰になってしまうとですね、まあ、結局は苦しいので自分の義を立てるためにまあ文句言ったり不平を言わざるを得なくなってしまうんですね。で16節、こういう者たちは自分の運命について不平不満を鳴らす。まあ、要するに感謝や賛美がなくなるってことなんですよ。なんでよこんな親に生まれたから、もうこの国はってね、いやあんたのせいでしょって、いやいやもう人のせいなんですよ。で結局は欲望のままに振る舞い、大言相互し、利益のために人に媚びへつらう。まあ、一貫性がない、感謝も恐れない。でこれが実は、18節を見るとですね、終わりの時の様相なんです。こういう人がもう本当に霊の世界で起きているということが聖書の教えということはね、今本当に世の終わりが近いと私は思います。またテモテ書の中にもそのことが書いてますけれども、要するに世の終わりの特徴っていうのは信仰がなくなるか、はっきり信仰に目覚めるか、要するに本物と偽物が中間がなくなるんです。はっきりそういう時代が来ると、まあ、書いています。で今日ね、最後のメッセージ、神様ここから言いたいことは何かっていうと、私たちは最後の天国に入るまでが戦いですから、諦めちゃいけないというんです。あなたが信仰を諦めたらどうなります？あなたが諦めたら次の世代が信仰を持てないんですよ。例えばここの教会っていうのはね、ここにあって、まあ、例えば悩んだ人が来ることができると、インターネットで聞くことができるかもしれません。もしなかったら、いや聖書を見て神様知りたいけど教会ない、いけないんです。どこの教会も戦って戦って築き上げた恵みなんですね。だから最後まで戦い抜かないと全部その恵みはなくなってしまうんです。もちろん 人間は弱いのでね、負けそうな時もあるでしょう。いや、負ける時もあるかもしれません。教会から離れることもあるかもしれません。それはみんな経験したことです。でも肝心なのは諦めない。そうだ、私は天国に入るまでもう一度悔い改めて戦うんだって決めれば、それで神喜んでくださるんですよ。要するに諦めないということなんです。最後まで戦うということなんです。誰だ、宮田さんのようにですね、本当の戦いをしないでね、負けないでっていうことなんです。敵は人じゃないですから、霊的な悪魔ですから、絶対人をターゲットにして恨んだりしないようにしましょう。お祈りしましょう。それではお祈りしましょう。そしてもう一度最初の喜び、救いの喜びをいつも感謝しましょう。イエス様ありがとうございます。本当にこんなものが救われた、また今日まで行われているのはとんでもない恵みです。計り知れない愛です。この愛に応答するから弟子になっていきます。自分を捨てることも、十字架を追うことも、全てを捨てることもできました。どうぞこの十字架が分かるように、神の愛が分かるように、啓示と知識の霊を注いでください。そして本当にイエス様以外に最後の最後まで勝ち続ける秘訣はありませんから、イエス様を愛して従っていくように皆さんに励ましてください。お願いします。